お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんおかわりありませんか？尾崎和夫です。日曜日のこの時間は聖書遊覧バスで聖書の見どころを訪ねています。今日のテーマはヤコブのはしごです。天涯孤独になったヤコブが荒野で石を枕に野宿します。さあ、その時ヤコブの上に一体どんなことが起こったのか。旧約聖書創世記28章からヨドバシ教会の皆野達弘先生が早速お話しくださります。
皆さんご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日は創世記の28章の10節以下のところからお話をさせていただきたいと思います。先般申し上げましたように、エサウとヤコブの骨肉の争いといいましょうか、兄は弟の命を狙い、弟は兄によって自らの命をこの狙われる羽目に至って、そこでお母さんは何とかして弟ヤコブを助けるために一策をまたそこで講じて、その息子ヤコブを自分の兄のおりますところの、ふるさとへ、この送り出す、そういう、ことと相なったわけですね。今日読みますところのこの創世記の28章の10節以下には、そのような神の憐れみによる素晴らしい人間の人生の変革、救い、そういうその出来事がここに記されているのです。聖書をお持ちの方がおありでしたらば、ぜひ、創世記の28章の10節そこからご覧になってください。ではお読みします。お持ちでない方はお気になってみてください。ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを上がったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていた。まことに主が この場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として立て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみに、その町の名は、かつてルズと呼ばれていた。ヤコブはまた、誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物、着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私は記念として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。まあ、こう記されているんですね。ヤコブは兄から追われながら、そして大義名分は嫁探しということですが、浮いた気持ちでは決して嫁を探しに行ける今や境遇ではありませんでした。いつ兄が追ってくるか、そしてその手にかかって殺されてしまうか、そして一生はそこで終わらなければならない、まあ、こんなような恐怖、そして侘しさを覚えながら、彼は悶々とした思いで自分の引き連れてきた者たちと共に荒野に身を置いていたわけです。ヤコブはベールシバを立ってハランに毎日路向かっていたわけです。とある場所に来た時と、この聖書はそういう表現で、ある場所にやってきた時のことを記していますが、その時にはすでに日がどっぷりと暮れてしまっていました。そこで彼はもう先に進んでいくことができませんので、彼はそこで野宿をしなければならなくなったのです。いかにも侘しい、いかにも危険極まりない、そんな一夜ですね。彼はテントを建てることもできず、そこでは一つの石を取って枕として、眠ったっていうんですから、まことにその侘しさがしっしっと伝わってきます。自業自得といえば、まあ、それ以外の何者でもなかったわけですね。自分の招いたこのような惨めな生活です。人は蒔いたところを刈るとありますけれども、そのようにですね、このヤコブはそこで過ごさなければならなくなってしまったのでした。その晩、それでもですね、ヤコブはこの眠りを与えられて、そして、眠りに入ったわけです。まあ、とにかく寝たは寝たのですけども、熟睡などはきっとできなかったんだと思います。そういう中で、うとうととしていると、彼は夢を見たのです。ところが なんとその夢はですね、天からですね、このはしごのようなものを見せた。まあ、この新共同訳では先端が天まで達する階段が地に向かって、伸びていたっていうんですね。そう書いています。で、その階段といいましょうか、はしご、よくこれはヤコブのはしごというようなことで、世界中でそういうようなことを 目に描きながら画家たちが今度は文字通り、それを絵にした、まあ、そんな聖画がよく掲げられているのを世界の美術館で見ることがありますけれども、そこでですね、そのはしごになんと神の使い、天使ですね、天使が上がったり下がったりですね、下ったりですね、のまあ上り下りしているのを彼は夢の中で見たんです。そうするとやがてそこに主がお現れになられてですね、そしてヤコブに言うんですね、私はあなたの祖アブラハムの神、イサクの神、主だ。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のようになり、多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくだろう。東西南北に向かってあなたの子孫はいよいよ繁栄していくだろう。そして地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。それほどすべての者たちがあなたたちを通して祝福を受ける。あなたたちはその祝福の源になることができるんだ。見よ、私はあなたと共にいる。あなたはどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てはしないと、まことにまことに、どこの誰がこのような素晴らしい神からの祝福の言葉を近づけに聞くことができるでしょうか。よっぽど神に貢献し神に喜ばれるような清く美しく正しい、そういう生き方をした者が神からこのような祝福の言葉を聞くならば、それはまあ一面私たちにとって、納得できないことではないです、ないわけですけども、ヤコブのような勝手気ままな、そしてとんでもない、兄への無言を起こし、そして父をも欺き、そしてお母さんリベカの寵愛を受けてですね、どこまでもうまい汁を吸い続けてきた、その結果今や兄に追われている、いい気味だと、当然受くべき報いだと、こう私たち人間は言いたいところをですね、このこともあろうにヤコブに神は夢を見させて、その夢の中で天からはしごが下ってきている、そのはしごを通して天使がそこで降りてきてくれて、やがてそればかりか主ご自身までがヤコブにご自身の姿を現してですね、そして親しくお声掛けをしてくださって、しかもそのお声掛けたるや半端じゃないんですね。この驚くばかりの祝福の言葉に預かっているんですね。お前たちは祝福を私から受け継ぐだろうと、そして今お前が逃れてきたこの荒野、そして広大無辺なこの地を、やがてはあなたたちの繁栄のためにこの地を祝福の地として与えよう。そしてここにおいてあなたたちは多くの財を成し、そして多くの人々を、周囲の国人たちをも祝福することができるような、その祝福の源となるべき位置づけをこの地で持つようになる。そのために私はあなたと共にいてあなたを守ろう。その日がやってくるまで私はこの約束をあなたに与えたからには、ことごとくそれが果たされるまであなたを見捨てたり見放したりはしないよと。もちろん追ってくるところのお前の兄 エサウのその手からもあなたを守り救出してですね、そしてその兄さんたちにまでやがては祝福が及ぶことができるように私はあなたを祝福しようと、こういうふうにおっしゃってくださる神の絶大なと言いましょうか、想像を絶する祝福の言葉に、幻にこのヤコブは預かるんですね。これは単なる夢ではなかったんです。これはまさしくそのように現実になるのです。この先の聖書の一つ一つの歴史記録がそれを証明してくれています。ここで私は皆さんにまた思い起こしていただきたいんです。なんと神様というお方は憐れみ深く、なんと神様というお方は驚くばかりのことを人間に出してくださることか。この善人が祝福を受けて、そしてこの神に祝福されるということがあるならば、私たちは納得ができる。悪人がそこでもって神からの祝福に預かるなんてことは断じてですね、そんなことはあり得るべきではないと。それは私たちの宗教感覚だと思うんですね。ところがですね、聖書はそうでないんですよ。神様は人間すべてを愛し、すべてのものが皆善人になり、人間すべてが清いものとされ、人間すべてが神からの祝福を受け継ぎ、さらには人間すべてが他者の祝福になることを神は願っていらっしゃるんですね。なぜなら神は人間を愛して、人間をご自身に似るものとして作りなさったというほど、人間を特別に愛のうちに御心に留め、そして人間を神のような美しい心を持って清く生き、そして自他ともに祝福を受け継ぎ合うことのできる地上天国をそこに形成することができるような存在として神は人間を創造されたのですね。神はそのことをいつも人は忘れても、神ご自身は、人を創造された神は人に対してそのようにお企てになられた神の御心を決して忘れになることがないばかりか、神はそれを突き崩してしまった、それを踏みにじってしまった。そして人間が地獄を作っていくようなほど神離れしてしまった、神の御心を多く痛めてしまった人間となり果てても、神はそんな人間をも愛して、人間を全てのものが神にもう一度立ち返り、人間に真に悔い改めの心を与えて、人間に本当に本心に立ち返って、人間が神と共に歩むことができるもの、人間を人間らしく、このもう一遍ですね、全うさせたい、これが神様の万人に対する身思いなんですね。ですからその神の偉大な愛と憐れみと御救いの技が、この悪党ヤコブの上に、見捨てられたしかるべきヤコブの上に注がれたんですね。この世に追いやられて、もうどうすることもできない眩しい、そういうような一夜を過ごしている彼のところに、神はご自身のこの夢のうちに、幻のうちに表したばかりか、ご自身の御声をいたし、ご自身の存在をそこで表して彼に語りかけられたんですね。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった、そして恐れおののいていた、ここはなんと恐れ多い場所だろう、これはまさしく神の家で、そうだ、ここは天のもんだ、彼はこう告白したんですね。つまりあのヤコブの心が真正な心に戻ったんです。そして神のその臨在、聖なる姿に、それに御声に触れた時、 彼は恐れおののいたんですね。その神によって自分は滅ぼされても仕方がないけれども、なんとにもかかわらず神はこのようなところでご自身を表して自分にこのような祝福の言葉をおかけくださった。ああ、なんと恐れ多いところだろう。ああ、こここそなんと天の門だ、神の家だ。神が私と共におられ、私のようなものをそのご自身の中にお迎えくださったと、彼は本当にですね、純なる気持ち、真実な気持ちに立ち返りですね、こう告白したばかりか、彼は朝早く起きて、そして自分が枕にしていたその石を立てて、そして記念塚を立て、そしてですね、そこにベテルという名をつけてですね、ベテルとは神の家という名なんですね。そして彼は神に誓願を立てたんです。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路をお守りくださり、そして食べるもの着るもの、そして無事に地の上に導いてくださるとするならば、私は生涯神に仕え、そして絶えず自分の一切のものの中から十分の一を神のものとして性別して、神の前にそれを捧げながら、神の前に自分は新しく生まれ変わった、そうした神の御心にかなう人生を歩んでいきます、自分を救い、自分を清め、そして自分を本当に人々の祝福のもとにとしてくださいという思いを込めて、彼はそう神の前に祈ったんですね。誓願を立てたんですね。なんとこの出来事を通してヤコブは全く人が変わるんです。人生が変わるんです。人間性が変わるんです。考え方が変わるんです。生き方が変わるんです。神は歴史を支配し、人間の醜いその歴史の中にご自身を表し、そして罪を犯したそのような滅ぼされるべき人間をも、このように神ご自身が愛し憐れみ、そしてそのような人間をも一人として滅びずに、神はそれを生まれ変わるような素晴らしい生涯へと導こうとしてですね、そこでご自身を表してくださる方なんですね。そしてその歴史を支配してくださる摂理の神、恩寵の神、私はヤコブのこのことを通しながら、このことをここで鮮やかに教えられ見ることができるんですが、皆さんすごいですね。いかがなもんでしょう。
山路越えて、賛美歌404番、森山良子さんの歌でした。で、この歌は、教育家の西村菅夫さんが明治36年に書いた賛美歌です。四国の輪島伝道からの帰り道、鳥坂峠に差し掛かった時、日はすでに西に傾き、山の残雪、風のざわめき、谷の流れ、それを耳にしながら自然と口ずさんで出来上がったと言われています。日も暮れなば石の枕、仮寝の夢にも御国忍ばん。これはまさに今日のヤコブの心境を歌っていますね。明治時代から広くこの賛美歌は歌い継がれてきました。聖書遊覧バス、今日は旧約聖書の創世記28章からヤコブのはしごについて学びました。お話は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況を、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。